コムソコータンとコミヤミヒです。
ムータンとムータン
でございます。はい、どうぞどうぞ。
はい、1月23日水曜日でございます。
はい、23日か。
はいはいはい。
何の日だ今日は。
123ですからね。
お、ありそうですね。
なんかあるんじゃないですかこれ。
123、1月23日何の日か。
うん。
ないね特に。
え、
うん。123を使った。
秋日？
123をね、なんか使ったなんかあるのかと思ったけどね。まあでもこれ、あ、日本史を学びたいというゆうひくん、
はい、
ニュージャーこれ教えますけどもね、版籍奉還っていうのが、
版籍奉還、
はい、うん、これが行われましたね。
は、行われた、
はい、要は版というのは土地のことです、うん、籍というのは戸籍とか人民、うん、これをもう朝廷に返上したと、うん、
朝廷に、
はい、ということで、まあ、藩主がそれまでいたんですけれども、うん、1869年、うん、藩主というのが各お殿様が治めてたでしょ、はいはい、各地域を、だけどもそれを全部朝廷に返したんで、私たちはもう政府のこの地方知事であるみたいな、いうことになったそうです。
はあ、
これなんか重要な
ですね。
こういう細かい全てがあるわけですよ。歴史
には細かい全てがあるわけです。
そうですね、
はい、
本当にね、ありますけれども、うん、さて、今週話に話しております深海魚ですけれども、
はい、
どうですか今まで2日振り返って。
いや、
もう今日最後です残念ながら、
うん、
深海魚について話せるの
は、はい、はいはいはい、
イカの話がまだ出てきてないね。
イカですか、
うん、
はい、
それは今回のメニューに入っておりません。
入ってないんだメニューに。
はい、イカですけれどもね、うん、
何があるんですか今回のメニューは。
今日はもう反省会ですよ。
もう特に話さないと深海魚については。
いや話しますよもちろん、うん、そんなものは、
はいはい、
あ、そのね、昨日ちょっとヘダムラの話しました、
ね、はいはい、
ヘダムラ、
はい、
この村って本当俺がさっき言いましたけどこう陸の孤島だったわけで、うん、でちょっと湾になってますから、
はいはい、
言っちゃえばあの山道をどっか行くより、うん、海で船で渡って沼津に行っても近いわけですよ、
はいはいはい、
要はだからそこの高校生とか学生さんはもう船に乗って沼津まで行くと、
うんうん、
陸路で行くともうとんでもない時間かかっちゃう、
はいはいはい、
っていうような村だったんですけども、うん、これちょっと一個面白い話がありまして、
はい、
このヘダ村っていうのは非常にロシアと氷が深いんです。
ほん、
それで昨日言ったその深海生物館みたいなの俺が言ったのでしょ、
うん、
でそこにはもう併設されてる、うん、そのロシア の、うん、その船の、うん、あの博物館みたいなのもあるんですよ、
うん、
ヘダ造船郷土資料博物館っていうの、
うん、
これなんでかって言いますとすげえ昔に、うん、ロシアの船が沈んだんですよ、う
ん、はい、
ぶっちゃけって言いますよ、
はい、
ぶっちゃけてっていうか噛み砕いて言いますよ、
うん、
ロシアの船が沈んだんですよ、
うん、
で助けたんですよヘダの人たちが、
うん、
そんでロシアに帰るために船作ろうっつって、うん、ロシア人と一緒に作り始めたの、
うん、
でその技術は今まで日本にはない造船技術だったわけ、うん、わすげえこんな作り方あんのっつって、うんうんうん、ヘダの人たちとロシアの人たちがこう一緒になって作り上げて、
うん、
でそのロシアの人たちはまあこう、うん、おかげさまで帰れるようになってたの、
うん、
それですげえ感謝されて、うん、プチャーチみたいな名前の人がいるじゃないですか、
プチャーチ、
プチャーチみたいな感じの人が、うん、その人もめっちゃ感謝してて、
うん、
ヘダまで来て、うん、本当ありがとうみたいなことを言ったりとか、
うん、
いう感じでそういう変なあのつながりがあって、
うん、
当時の造船技術っていう意味では、うん、もう随一の場所だったんです日本。
へー、
このヘダっていうの
は、ヘダが、
はい、本格的洋式保線、
うん、
でそのプチャーチンみたいな名前の人はもうその船をヘダ号と名付けようと、
う
ん、いうわけで、うん、ヘダ号は合ってる、
うん、
プチャーチンみたいな感じの人が、
うんうん、
っていうこのね変な民間交流がね行われてた場所で、
うん、
そういう歴史があるわけですよ。
へー、面白いですね。
残されてる、
ほう、
これねほんとちょっと行きたい、
ちなみにさ、その、
うん、
お店とかは
ないです。
全然ないよね。
全然ないです。
民宿がちょっとある。
民宿が何軒かあって全部その深海魚料理、深海魚料理って言って、
みんな何その深海魚食いに来んの、あと釣りとかしに来んの。
いやだから寂れてんじゃない。
民宿がでもあるぐらいだから、でも人は っていうのだよね、多少は。
そうだ、ちょっとね、まあ、口じゃ説明しがたいですけど、こういう風に入り組んでて、うん、この伸びた感じのまた湾の中に湾があるみたいなね、はいはいはい、ここがすごくね景色も最高で、富士山丸見えだし、
丸見え、
そう、うん、そこが良くて、うん、
民宿やっぱピンクのイカとかそういう名前なのかな、ペンションピンクのイカみたいな
そ
の
ちょっとね
そうだね、
惜しいんですけど、
黄色いブリみたいなとか、そういう黄色い
ブリ、ブリも深海魚なの
ブリは違うか
だあれだよ、タカアシガニ、多分
タカアシガニはそうだ、
タカアシガニってのは深海魚なの、
深海魚、深海魚、
超足の長いさ、
あれ食えんの、あれ、
あれ食えますよ、食えますよ、でもね高い、大体1匹1万円とか、
でも結構でかいでしょ、あれ、
あれ相当でかいでしょ、
だから1匹あったら 3,4 人で行ったらもうい
けちゃうね、
相当な、
タカアシガニ、
タカアシガニとか、
うまくなさそうだけどね、
あのなんか
タラバよりもっとでかいでしょ、あれ、
そうだね、
そうだ、まあ、味は意外とあれなんじゃない、
でかいカニってね、カニってちっちゃい方がなんか味濃い感じするもんね、
確かに、うん、ヌタウナギとかね、
あ
ヌタウナギ、
ヌタウナギ、俺が一時期ツイッターの、
うん、そうだよね、
前にしてましたね、
なんか聞き覚えあるよね、うん、ヌタウナギとか、
ヌタウナギってマグロのヌタとかそういうのとは違うんだね、う
なぎをヌタ
ヌタ
して、
ヌタで会、うん、えてるわけじゃないんだ、
ヌタヌタしてるウナギでしょ、
ヌタウナギ、
なんか粘液出すんですよ、で網とかを傷つけちゃったし、漁師の
ね、
厄介者ですね、ほ
う、1リットル以上の水を捕らえてゲル状にするぬるぬる
ぬるぬるにしちゃう、
気持ち悪いよね、うん、
で韓国ではですね、そのヌタウナギの皮を使った革製品とかも出てると、
へえ、
すげえ丈夫なんだって皮が、
ほう、
マルバラユメザメとかね、うん、サメがいるんだけど、もうこれもう気持ち悪いんだけどさ、体が30センチだとしたらもう卵が超でけえの、サメなのに、
うわ、本当になんか鳥とかの卵が、
そうそうそうそう、サメの中に入ってるみたいな、
ちっちゃいサメの中に入ってるみたいな、
へえ、これあんまりやっぱ敵が少ないっていうか、あんま知らないから魚みたいにあんなちっちゃい卵でいっぱい産まないんだって、
へえ、あと目とかは退化するんだよね、なんか
そうですね、
もう光が入ってこないからね、
その代わりこう発光する何かがあったりするんだね、あの初日の透明のやつも頭の中光ってたけど、はい、いう深海魚ですね、こう楽しめる、ヘダのこの
ヘダ行ってみたいな、
ヘダマジ超いいよあれ、なんかもう何にもないと思うけど、俺だから家族で行ったからさ、泊まりとかできなかったけど、魚茂食堂っていう有名なのも
食堂あるんだ、
出てますよこれは、
それさ、ケイゾは食ったの、深海魚、
いや結局食ってない、
食ってないんだ、
うん、やっぱ気持ち悪いって言われちゃってさまあ確かにっつってうん、
まあうまきゃいいけどね、
うん、だって結構初めてトライするようなものとかもあるんじゃないの、
うん、
なんかねよく分かんなくて、
やっぱなんか天丼みたいなのが多いみたいで、
天丼、
天丼になっちゃえば、
天丼にしちゃえばっていう感じがもう
火通してるし、油
まあ天丼なんかなんだっていうか、別に深海魚なんて入ってんじゃないの、思えばフィレオフィッシュとかそんなもんきっと深海魚でしょ、
うん、
そんなフィレオフィッシュはでもなんかアフリカの方にいる、なんか湖にいる魚とかいう話を聞いたこと
あるね、
そうだよね、深海魚、
いや深海魚入ってると思うよ、なんかいろんなところにきっと
他に使えないような、
だって分かんないもん、天ぷらで出されたら、
かまぼことかね、ああいうのは分かんない、
正体分かんないもんね、ちょっとだからここはねぜひ行きましょうよみんなで、
結構ヌタウナギだってその結構いろんな入ってるかもしれないよ、あの OL とかが知らずに食ってるコラーゲン鍋とか結構ヌタウナギかもしれない、まあトロトロでみたいなこと言ってあれ全部まあ、コラーゲンってトロットロしないからね本当はね、
ああだからもう騙されてね、
うん、
トロトロしてると思って、トロトロしてるから
ほとんどヌタウナギじゃない
おめえヌタウナギ食ってんだぞ、う
ん、お肌にいいなって言ってる、ほとんどヌタウナギでしょあれ
なんか、ね、どっかに書いてあったのはあのおせちあったじゃん、インチキおせち、
グルーポン
なんとかバード、
あれのキャビア
バードカフェ、
キャビアだって言われてたものが、なんかの深海魚の気持ち悪いやつの卵だった、
ああでもそうだよな、要するに偽キャビアでしょ、
そうそういうの書いてありましたね、
へ
ほとんど深海魚かもしんないよ、
そうかもね、
意外とね馴染みがあんのかもね、
切り身で出されたら分かんないしね、
分かんない分かんない、
深海魚でも本当こう簡単に取れるんだったらさ、そうあるけどさ、結構苦労して捕まえなきゃいけないんだったら高いはずだよね。
そうね、
大量にいるかもしれない。
あ、大量
逃げないで、まあ、そいつらしかも、
うん、取られるとか分かんないだろ、
分かんないし、
う
ん、
そうだね、そういう話も聞かないだろう、
うん、暗いわけだからとにかくね、うん、
そんな気持ちなんだろうね、うん、下から上に上げられてくるとき。
でも俺いまだにそれがやっぱその何百メートルからさ引っ張り上げてきていると思えないんだけど、それ
ちょっと気になるよ。
だって何百メートルまでその例えば網を、うん、釣りじゃないじゃん、どう考えたって一匹一匹釣ってるわけないじゃん。
網でしょうね、やっぱね、
網をさその何百メートル先まで落としてっていうだけで相当な網の量よ。
相当な網あんじゃん、やっぱその
あるよ多分。だ、うん、
だけどさ、うん、だってスカイツリーの上から下まで下にいる人を捕まえて乗っかって上に上げる作業をできなきゃいけないわけじゃん。
だって底引き網とかも相当でしょあれ。
相当だって、ま、マグロのなんていうの、ハエナワ漁みたいなやつとかも超長いらしいよ、あの縄っていうか浮きみたいなやつも。
だけど何十キロもあるの。
そ確かそんな、そうだよ、
そういうレベルであると思う。
何十キロの、うん、何十キロってだってこっから何十キロって何、こっからニコ玉とか渋谷からニコ玉ぐらいまでの網ってこと。
そう、網とそれは
それだって何十キロじゃないよ、
うん、なんかこう浮きみたいなやつじゃない、ハエナワ漁、ハエナちょっと忘れてたけど、
いや俺はあると思うな。
それはすごいな、
多分そうだよ。なんかちょっと今見てみるけど、
だってさブルーシートとかもさ、俺らの知ってるブルーシートってさ、これ5メーターぐらいのってでけえなっていうじゃん。 だからさあのマンションの改修とかするときはさ、マンション全部覆っちゃうんだよ相当だよあれ
1枚じゃないじゃん
1枚じゃない、いや相当だと、あれ結構でかい1枚だと思うよ
1枚じゃないだろ
1枚じゃないとはかもしれないけど、
だってそんな工場がすごくないか、その1枚のそれを作る最低でもそのサイズの機械がなきゃ作れないじゃん、うん、
あそっか、
1枚じゃないでしょそれ。そ
うしかも保管するのも大変だよ、あれ巻いたらどんだけぶっとくなんだって話だから
どうそれ下ろしてさ、どっかでみんなでせーのって巻いてんのかな
巻いてんじゃない、やっぱ
公園かなんか行って一回拾って、
相当広い広場じゃないと無理だけどね
ハエナワ漁ね、あれですよ、まあ浮きみたいなのを、うん、メインの縄とこう 枝縄ってのがあって、枝縄にまあ浮きみたいなのつけて、うん、そこに餌とかつけて釣り上げるんだけど、1回で食い出されるそのメインの 最延長量は120キロから150キロに達するらしいよ、うん、この
その長さ
長さがだから
120キロすげえ、
静岡ぐらいとか
ここからいやだから信じらんねえスケールがあるんだって絶対、うん、
でもさそれは違う、それはさその紐なんじゃないの。
あ、まあ、確かにその直線距離で言うと、うん、あそう紐だよ紐、それは網じゃなくて、ね、うん、紐だけど、でもそれでも、まあ、ちょっと沈んじゃったりするから直線距離じゃないかもしれないけど、うん、でもその縄自体の長さは150キロぐらいあるらしい。
150キロの縄、
それがもう巻き上げたりするぐらいだから、
その縄を150キロで飛ばして1時間間でこっちから先っちょ先っちょから先っちょ行くのに150キロで飛ばしても1時間かかる。
そうそうそう、
新幹線で300キロ出しても30分かかるほどのまだ縄だよっていうぐらい。 それ逃げらんねえな魚絶対、うん、
そっかそっか、縄だ逃げろって言ってもどこまであんねん、この縄
もうお釈迦様の手みたいなことだよね、もうね。
そうだね、
いや散々逃げてよかったと思ったらまだまだ縄じゃんっつって
確かに
えぐいな、やっぱ
そりゃ捕まるな魚も、
うん、150キロ
やっぱ そうですね。そうなると深海漁業もあるわな、
ね、深海魚も取られるわ、そんだけ下のもここには来ねえだろうと思っても
ようやく逃げた
ぞ、そうだよね、
ようやくこんな奥底まで逃げて静かに暮らせるかと思ったらまだ縄人の縄まだあんじゃんこいつら
じゃあいいよってなるよ、捕まってやるよそこまで頑張ったらって
どうせこれもいいよ天丼にでも何でもしろよってそっから引き上げられて天丼だよされるのがなんか特別な料理なら話もさ、天丼とか練り物とかにされるんだよ、ね、そんな
とこから他の魚と合わされてさ、
合わされて最悪だねそれ。
確かにね、
深海魚でさ ちょっとキャラ事業できないね。
キャラ事業僕他でもやってないけど深海業でできんの、まあ、まだ確かに人が手をつけてないところで、
そうそうそうそう、
変なのいっぱいいるからね。
毎回出る おでんくんの流れですよ。深海業をちょっと可愛くして、うん、キャラにしてい
けんじゃない。それ俺この間ね、うん、NHK の人に会ってね、うん、ちょっとまた違う担当の人に会って、うんうん、シラスはシラスをもう一回プレゼンしたら結構それはいいかもしれません。ちょっと
本当に、じゃあそれをオープニングにして深海魚のアニメーションにするべきじゃない。
シラスはシラス絶対深海魚じゃねえだろ。
深海じゃないのよシラスは。
あ
じゃあ、まあ、曲としては
深海魚は深海魚に変えてもらって歌を
知らせることにかかってシラスはシラスなんだよ。深海魚は深海魚だと全然
何もかかってない。
かかってないんだよ。
そうか。じゃあちょっとモンジルズのモンジ
ク
と合わせて。
シリーズってあるんじゃない。ガチャポンとかそういうのあるんじゃない。深海魚
リアルなのはあると思うんだよね。
もっとさキャラにしちゃうってことだ。
そうそうそうそう。
でもなんか全部気持ち悪いじゃん。
だそれをだってほらあ頭透明なの魚なんてさ、要は未来的なさ
あいつはまあいいだろうけどね。あれもポップなのあれぐらいじゃないの深海魚。
深海
魚でもできる口のでかいウナギとかも結構キャラ立ってるもんな。
これちょっとじゃあもうユーラさんやることないでしょうからちょっと絵描いてもらいましょう、うん、
それはでもいいかもしれない。深海魚たちが活躍する。
確かに分かんないからね、どんなことが行われてるのか深海の中でね。そうそうそう、
深海では
深海ではの話をね。
これはいいですよね。いいんじゃないでしょうかね。
いいですね。
はい、まとまったところで、はい、深海魚特集でした。
はい、はい。